初めての漢方。
森の都の漢方薬局雲龍堂の佐藤です。
ナビゲーターの北村明子です。さあ今日はどんなお話が聞けるんでしょうか。
今日はですね、春の養生の話続いてるんですが、
はい、
結構五臓六腑の肝が乱れますよということで、
うん、
春イライラするとか、
うん、
あと新陳代謝が上がって材料が不足する、特に血が不足するという流れが来ていて、前回まではですね、その巡りを良くする肝に伴うイライラを改善するというようなお話をしたんですけど、ちなみにどんな生薬が出てきたか覚えてますか。
生薬、
はい、
あれ動物のやつ。
そう、あの私が写真送った、
あの概要欄に貼っていただくやつですね。
はい、
あの
ただ名前は難しいです。
そう、羊っていう字が出てきた気がする。
正解、それは正解です
ね。で、書く、角。
はい。
間が忘れた。
ですね。霊陽閣という。
そう、霊陽閣です。
霊陽閣です。あ、でも、羊というイメージは、
はい、
漢字が出てくるっていうのはよくて、うん、今、文字をこんな感じってお見せするので。
はい。そう、ちょっとね、なかなか見ない字で、霊っていう字がね、羊編に、霊。
命令の霊、令和の霊ですね。
ね、令和の霊、そうですね。これ、日本の漢字これ。
いや、日本語に載ってるので、
そっか。
日本語かなとは思うんですけど、でも変わってますよね。
ねえ。うん、霊を書く？
はい。で、これが前回出てきて、どちらかというと、イライラとか。
はい。
そういう改善に使いますよっていう話をしたんですが、
うん、
今日はですね、ちょっと春になると血が不足するということで、気血水の時にもちらっとお話はしてるんですが、
はい、
もう一回血が不足した時にどういうものを使うかっていうのをお話していこうかなと思います。
はい。
で、血を増やすためにはどういうものを使いますかというと、一つは、血液、気血の血になる材料を増やしたり。これ分かりやすいですよね。
血の材料？
血の材料を補ってあげる。
はい。
で、もう一つは、ですね、血を作りなさいっていう指示を出した
はい。
この二つすごい重要ですよね。要はその材料があっても作りなさいって指示がなかったらダメですし、指示があったとしてもそもそも材料がなかったら作れないわけですよね。
はい。
なので材料と指示、その2つがまず血を増やすということですごい重要です。
はい。
特に指示系統っていうのは、年齢ともに、ここ結構ホルモンとか絡んでくるので、
はい。
ホルモンバランスが乱れたりすると、結構指示が乱れたりとかしてきます。で、もう一つ、三つ目がですね、血管から血が漏れないようにするっていうのも重要です。
おお、はい。
簡単に出血傾向かを防いであげる。出血しちゃうと余計に血を消耗してしまうので、その消耗を防ぐ。増やすためには、さっき言った材料と指示。で、無駄に消耗しないように、出血傾向を防ぐ。血管を強化するということをやります。じゃあ、ここでですね、血を増やすって時に、今言った通り、材料と、指示ってあるんですけど、両方とも漢字で書き方で言うと、
はい。
両方とも、造血っていう言い方をするんですよ。漢字が違うんです。で、今チャットに貼るんですよね。
はい。
材料
ズ
と。
ームで撮っていまして、こんな風に漢字を送ってくれてます。あ、材料の供給は増やす地。
はい。
で、指示を出すのは、作る。建造物の造です
そうです
ね。
ね。だから両方とも造血っていう単語
なな る
ん
ほど。
ですが、
うん。
患者は違いますよね。
違いますね。
なので、その、 造血と造血なんですけど、増やす方は材料、作る方は指示ということ
なる
うこ
ほ
と
ど。
で、まあ、このあたり結構使ったりします。で、材料を、すごい、丸一番の、丸一番っていうか、その材料を供給する側、増やす地の方で、有名なのは、処方で、しもつ湯っていう処方は一つ有名です。
持つと、
四つのもののお湯って書いて、しもつ湯。
ああ、四つのもののお湯と書いて、しもつと。ああ、なるほどね。
これは、結構ですね、いろんな処方に含まれています。だし、よく使うものなのと、女性だと、よく使うのが、まあ、病院に貧血ですよって言われたときに、まあ、鉄剤が出されますと。ただ、鉄剤って結構胃腸に負担かかって、なんか胃痛が起きる方多いんですね。
うわあ、それ、私だ。
そう。
それ、そうだった。
まさかのここに、
該当者がここにいます。
びっくりしちゃいます。何も打ち合わせしないんですけどね。
やっぱそうなんですか。
貧血で使う鉄剤って、胃痛を起こすことで有名なお薬なんですよ。
そうなんだ。
まあ、まあ、その貧血を改善するって意味では飲んだ方がいいけど、飲めない方も、要は飲み続けれない方も意外と多いんですね。今言った通り、胃痛が起きちゃうので。
私ね、あれです。胃痛というかね、お風呂入る前に飲んだんですよ。そしたらね、お風呂入ってて、気分悪くなっちゃって、ちょっと座り込みました。まあ、数分。
結構
で、
本気の。
薬の副作用ってあんまない方なんですけど、なんか突然なんだろうって思って、でも絶対あの薬だなと思って、それ以来ね、飲まなくなっちゃいました、その薬は。
あ、は
やめたの。
い。でも結構いるって言ったときに、だったら
そう。
まあ、それで胃痛が起きてしまったら、その代わりに、じゃあ、代用で使いましょうっていうことで結構有名なものになります。結構使われてるんですね。
そうなん
知
だ。
らなかった。
しもつと？それはしもつと？
それが下津島ですね。だから胃が、ちょっと、鉄剤だと負担だよ。じゃあ、下津島を代わりに使いましょうかって。まあ、鉄剤の代わりに卒業のとして使うことが多い。これ一番有名な処方です。ただ問題は、ちょっと一個問題があって、下津島の中に、地黄っていう生薬が入ってるんですよ。こっ
ジ
ちの
オって、
方に黄色っていう。
よく出てきますよね。
そうです。地黄は有名な生薬で、これも何回もか解説してるんですけど、結構血を増やしてアンチエイジングで有名な生薬、地黄って入ってるんですよ。その4つのうちの1つがこの地黄なんですが、これ教科書的に言うと、地黄って胃もたれしやすい生薬なんですよ。胃
そうだ。
痛が起きましたよ。じゃあ代わりに下津湯。でも下津湯にはさ、今言ったように胃もたれしやすい地黄が入ってるから、これって矛盾してるように。しちゃうんですけど、これはちょっと問題があって、滋養の品質が良ければ胃もたれしないんですよ。つまり、ちゃんとした滋養を使ってれば問題は起きませんよっていうのがあって、うちだと例えば台湾産とかの滋養入ったものとか使うんですけど、これどういうことかというと、滋養って、まあ、字のごとく土地の地に黄色って、なんで、黄色い根っこなんですよ。で、これをですね、お酒で蒸して熟成させると黒っぽくなるんですね。だから、黄色っていう字はついてるんですけど、実際我々が飲むときはもう真っ黒になっています。で、この真っ黒な字を、まあ、今言った通り、お酒で蒸して熟成することで作られるんですが、一回だけしか蒸してないものもあれば、例えば私が使っている滋養は、もう8回、9回蒸してるんですよ。
おお。
別に一回むき、まあ、蒸せば、まあ、塩、熟、まあ、熟した塩として使うことができるんですけど、一回だけ蒸したものと、じゃあ、8回、9回蒸したものの違いって何ですかっていうと、8回、9回蒸していくと、効能も上がるし、胃もたれもしなくなるんですよ。だから、その蜂蜜、まあ、今言った、しもつとを使って胃もたれしますかっていうのを漢方を出した先生方に聞いたときに、はいって言ってる人たちは、ジオの品質を悪いの使っちゃってる。で、逆にちゃんとしたジオを使ってると、いやいや、別にそんなこと起きないよって なると。結構ですね、今言った通り、血を増やすときに、貧血ですよって言われたときに、よく使うしもつと、これはいいです。ただ、ジオの品質によって、今言ったちょっと問題が起きちゃうかもしれないので、そこは注意が必要ですよ、ということで、ここはちょっとですね、漢方それに詳しい方に聞かないと、どのぐらいの字を使ってるかわからないので、ここはちょっと聞いていただければと思います。というわけで、ちょっと大体時間になったので、この続きまた次回お話しようかなと思います。
はい、なんか滋養の深い話が聞けました。
そうですね。
ではちょっとまた続き次回よろしくお願いします。
はい。ではよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございました。